説教、小さいものにしたこと、綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。もう24章からずっとずっとずっとずっと週末の時についてのお話をこうイエス様が弟子たちにされているところをずっと私たちはそこから御言葉をいただいているわけですけれども、弟子たちに語っただけではなくて、弟子たちと同じように実は私たちも週末のこと、本当にその再臨のことやさまざまなこと、そのことを思い巡らす時間が与えられているのではないかなと思います。今日の箇所はですね、その最後の最後のお話になります。羊飼いが羊とヤギをヤギに分けるという例えを用いた話になります。イエス様はですね、この話を終えると、26章のところになりますけれども、弟子たちに過ぎ越しの祭りに向けてご自分が十字架におかかりになることを告げるわけですね。いよいよ本当に十字架の時がこう進んでいくわけですね。もうこの先には十字架しかないわけですよ。イエス様にとっては本当に苦難の歩み、そして本当に苦しみと、そしてその自分の使命でもありますけれども、その道が一歩一歩これから進んでいくわけですね。このギリギリのところまでイエス様は弟子たちに天の国のこと、そして終末のことを話されるわけです。ここをこうふーっとずっと読んできてですね、あ、最後なんだなと思いながら黙想しつつ準備をさせていただいたときに、このあと弟子たちはイエス様のその十字架の苦しみを見て裏切っていくわけですよね。本当に最後までついていけない現実を私たちは知っていますよね、もう聖書を読んで。でもイエス様はそれを知りつつ、そうじゃなくて信仰を持って信じてついてきなさい、天の国には希望があるんだよっていうのを、もう切に切に切に切にこうやって何度も何度も何度も何度もお話しされたわけですよね。そう思うと、なんか私たちにも本当にいろんなことがあるけれども、もう先の先の先の先に本当にあなたの未来は明るいんだから信じて歩みなさいっていうふうに強く私たちの手を引いてくださるイエス様の姿が目に浮かぶと思います。本当にそのような時であるこの箇所から救われた者がどういうふうに歩むのか、そして本当にその希望をしっかりと私たちは握って歩んでいけたらなというふうに思います。今日の箇所は終末の時、天国に、天の国についての最後の例え話というお話をしましたけれども、この締めくくりのお話は最後の審判の話になります。最後の時、再臨終末のお話っていうのは、いろいろなその御言葉を求める方々、本当に神学者の方々であったり先生方がいろいろなこう展開をしてるんですね、お話の。その中でですね、私も結構いろいろ読ませていただいて、あ、そうなんだなという思いにさせられたんですけど、マタイがこの書いていた時代っていうのは、マタイっていうのはユダヤ人に向けて福音書を書いたっていうふうに一般的には言われています。でこの時代のユダヤ人っていうのは神の民っていう意識がすごく強い時代ですね。そうなると、この羊飼いが羊とヤギに分けるっていう例えは必然的に羊って言われたら、あ、私たちってユダヤ人は思うと思うんですよね。そしてヤギって言われたら、あ、それ以外の人、要は異邦人ですよねっていうふうに、おそらくこの時代の人たちは受け取ったと思います。しかしながらですね、私たちはこの時代ではないわけです。イエス様のもう十字架におかかりになった新しい時代の人たちです。そうなると若干聞こえてくるその神様からの語りかけは変わってくるんではないかなというふうに思わされるわけです。 このユダヤ人の人たちが神の民として受け取った時代は、律法を守るということ、自分が律法を守って生きることが救いにつながる、自分が正しいことを行えばそれで救われるんだ、それが神の民なんだというのがこう根強く信じられていたわけですね。そして本当にユダヤの方っていうのは、今はわからないですけれど、やっぱりこの時代はおそらく選民意識、神様から選ばれた民っていう意識が強かったと思うんですね。しかしながら、その私たちが生きる今の時代、新しい時代っていうのは、私たちの信じるその信仰の告白によってイエス様を返してでなければ天国に入れないということが明らかにされていますよね。そのことをですね、心に留めながら、この終末の時、この審判の時を通して、どういうことを私たちに神様が語っておられるのか、その過去は過去というか、その時代のことと、ことですけれども、我がこととして今生きる私たちがどのように生きたらいいのか、本当にその天の国の住人として生きること、またその審判のことからこう思い巡らしていきたいなというふうに思います。では早速内容に入っていきたいなという思います。31節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく、はい、最後の審判の時には神様の御前にすべての国民が集められます。すべての人が集められるわけですね。そして羊飼いである神様が羊とヤギに人々を分けるわけです。羊は右に、そしてヤギは左に分けるわけですね。その最後の審判の時、それはいつなのか。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくる時、イエス様ですよね、人の子は。そしてその一度こう一個一個整理してみますと、イエス様は十字架におかかりになって復活されて、一回私たちに姿を見せてくださって、そこから天に昇られましたよね。そして今聖霊なる神様が、今度イエス様が神の右に座しておられ、そして聖霊なる神様が私たちのところに来てくださってますよね。それが今の時代ですよね。そしてその後、今度イエス様がこちらに来てくださる、そしてその時大患難が起きるって言われてるわけですね。そして患難の後に私たちは天の国の新しい生活がスタートするっていう話ですよね。そしてその間のところに最後の審判があるわけです。このその間のところが、間のところで私たちは神様の御前に全ての国民が集わされるわけですね。そして一人一人神様が確認して羊とヤギに分けるわけです。それが最後の審判です。そしてこれは例え話なわけですね。32節33節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置く。はっきり言って、この時までは要は分けられてなかったっていうことですよね。この最後の審判の時に初めて人をこう分けられる。羊は右に、ヤギは左に。このマタイの語った時代で言えば、おそらくユダヤ人が羊、ヤギが異邦人という形の意味合いで彼らは受け取ったと思います。しかしながら私たちは時代が違いますよね。そしてそのところから見ていくと、ユダヤ人は神様に選ばれた人たちっていうふうに旧約には書いてありますよね。そうなると、羊は神の民、神に選ばれた人なわけですよ。そしてじゃあヤギはどうですか。その選ばれなかった人っていうことになりますよね。じゃあ 十字架のあがない、イエス様の十字架のあがないを受けたその後の時代に生きている私たちは何で分けられますかと言ったら、イエス様を救い主として、そして私の主ですと言ったその告白によって信仰告白するものは羊、そしてイエス様を知らないと拒むものはヤギというふうに分けられるわけですね。この審判の話っていうのは、私たち日本は特にクリスチャンが少ないですから、あんまりこういうふうにはっきりは言わないことが多いですよね。でも実際に神様に死を信仰告白して本当にその人が救いを受ける時が来るんですよ。ぼんやりじゃないんですね。拒む人はヤギになっちゃうんですよ。知らない人はヤギになっちゃうんですよ。本当にその信仰告白を持ってはっきり分けられるっていうことを私たちはやっぱりちゃんと知ってないといけないですよね。私も実は言うの嫌なんですね。ここから言うの嫌なんです。人間的な平和主義な人間なんで。でもですね、やっぱりちゃんとしておかなくちゃいけないなって思うんですよ。なんで私たちやかそれをあんまり聞きたくないかっていうと、私の愛する人の中にもヤギがいるからですよ。まだ救われてない人がいるからですよ。でもそのことをちゃんと私たちはぼやっとしないで知ることって大事ですよね。この時が必ず来るって分かってるんだから、だから私たちはやっぱり伝えていかなくちゃいけないんだなっていうふうに思うわけです。神様はですね、本当に最後の審判のこのギリギリの時まで羊になる救いのチャンスをずっと用意しておられるんですね。だから分けないんですよ、ヤギと羊を。実はですね、マタイによる福音書の13章のところには毒麦の例えっていうのがあるんですね。皆さん分かりますよね。いい麦と毒麦があって、その毒麦を抜いちゃいましょうって言ったら、それは刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさいって言って抜かないんですね。最後の時にどうせ分けられるからって。そしてその後の13章のところで網の例えがあるんですね。これはちょっとあれかな、端っこの方なので13章の47節からなんですけど、ちょっと書いてあるんですね。そこにですね、網を投げたらいろいろな魚が入ったって書かれてるんですよ。いろいろな魚っていうのは要はいい魚悪い魚って変ですけど、そこもそうですよね。分けないわけですよ。そしてですね、裁きっていう言葉を聞くと、審判、最後の審判っていう言葉を聞くとですね、私たちは悪いものにがこう悪いって言われて外されるっていうイメージがなんとなく強いような気がするんですよね。っていうのはなんか何でしょうね、いいものが取り上げられるというか、いいものがこう救われるっていうイメージより、なんだろう、罰意識が強いっていうんですかね、悪いことをしたら罰が下るみたいなのが多分その生きている土壌だと思うんですけど、日本って割と罰意識って強いと思うんですね。だからやっぱり子どもたちに叱っているこううちの近所の人とかを見るとですね、そういう悪いことしてるとね、罰が当たるからって必ずこうちっちゃい頃から悪いことをしたら罰が当たるっていう風に育ってきてると思うんですね。私もクリスチャンホームではなかったので、もうちっちゃい頃からそういう悪い子はね、必ずね罰が当たるんだからってすごい怒られて育ってきたので、やっぱりどうしても罰っていうイメージが強いですけど、最後の審判って分けるっていうことですよ。それ私たちはすぐいいものと悪いものに分けるっていう風に考えますけど、そうじゃないです。ちゃんと基準は信仰告白です。神様を救い主として信じますって、その告白をもって分けるよっていうふうに言ってるだけなんですね。やっぱりそこに私たちの先入観がいろいろ入ってくると思うんですね。で、救われてほしいってイエス様すごく思ってるわけですよ。だから信仰を告白を待っておられるんですね、今もです。それを要はこの最後の審判の時までもうずー ーっと待っておられるわけですね。いつ来るかわからないですけど、この何年後に来るよとかね、そういう細かいのはわからないですけど、人の感覚ではないですからね、救いの時は。救いのその最後のチャンスが最後の審判の時、すでに救われた人にとってはそうなると待ちに待ったイエス様との再会の時なわけですよ。そして新生活のスタートです。皆さんもうお忘れになっちゃったかもしれないですけど、私もかなり忘れてますけど、小学校の4月になると新生活が始まるときに小学生のランドセルを背負ったすごい幸せな CM がいっぱい流れますよね、テレビで。それですよ、新生活ですよ。新生活、私たちは本当にこう裁きに引っ張られてどうしてもそっちに行きますけど、新生活のスタートです。私たちが肉体を離れて、そして本当に神様のくださった白い衣を着て、もう汚れなんか何にもないんです。汚れなんて言葉すらないと思います。そして神様が本当に最も良いって お作りになった時に言われたあのまんまの罪のない姿になるわけですよね。初めに戻れるわけですよ。だからもちろん罪もなく、悲しみもなく、苦しみもなく、喜びあふれる平安の暮らしが待ってるわけですね。私たちはどうしても今の世の中にいますから、なんとなく喜怒哀楽、まあ、感情になっちゃいますけど、から悪いことがなかったらいいことはわからない、いいことがなかったら悪いことはわからないみたいな両立的な考え方しかできないですけど、そこに生きてるから。でも悪いものが何にもなくていいものしかない世界って、なんかどんななんだろうって、こうどんな気持ちなんだろうって、ちょっと未知のね部分ですけれども、そういう本当に喜びしかない、平安しかない、ああどんな生活なんだろうっていう、すごく期待と、そしてなんかこう未来が明るくなってきますよね。本当はそういうふうに天の国っていうのを待ち望むべきですよね。救われてるんですから。今の日常がなんだからって、ああ救われないんじゃないかじゃないですよね。信仰の告白を持って、あなたが神です、イエス様救い主ですって、その告白を持って救うんだよ、もうあなた天国行くんだよって言われてるんですから、もっとそこに確信を持っているべきだし、最後の審判の時に、あもう天国に行く日なのねっていう新しい時を迎えるスタートだっていう意識を、私たちはやっぱりクリスチャンであればしっかりとそこに立って生きていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思います。そしてですね、私たちはイエス様の時代ですから、あそうなのねって言っては終わらないですね。その後のところをちょっと読んでみたいなと思います。ごめんなさい飛びますけど、40節と45節でその王様の言葉に注目したいと思います。いいでしょうか。40節いきますよ。3、はい。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。はい、45節いきます。いいですか。3、はい。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。この小さいものにしたこと、これを読むと、これイエス様なんだなっていうのがなんとなく私たちは分かると思います。このそうですね、私たちっていうのは天の国の人にふさわしい姿っていうのがあるわけですね。なぜならば神様はイエス様が贖われ、イエス様が十字架におかかりになった後、聖霊なる神様をこの地上へと送ってくださいました。そしてその聖霊なる神様は私たちの内に住まわれるわけですよね。私たちが神の国、天の国は私たちの内にもあるわけですよ。私たちがの中に天の国がある。そしてその国は私たちのこの欠けたところから光を放つわけですよね。そしてこの地上の人たちに 本当にその神様の栄光を見せるわけじゃないですか。そういう一人一人なわけなんですよ、私たちは。ということは、私たちは天の国にふさわしい人の姿っていうのを知っておく必要がありますよね。そして本当にこの小さいものにする姿っていうのこそが、私たちが本来やっぱり心にかけていく生きる姿なのではないかなと思うわけです。この小さいものにした姿は、しなかった人とした人と声をかけられますけれども、共通点があります。それはいつそれをしたかっていう自覚がないことです。無意識で行ってるっていうことですよ。日常生活の中の何気ない行いがそれだっていうことですよ。あ、イエス様だからよくやろうとかないわけですね。変な話、もうどこにどの人がイエス様か分かんないわけですよ、小さいものって。そう、逆に言えばその小さいものっていうのは、イエス様が救いたいって思っている全ての私たちの周りに置かれている人かもしれないですよね。私たちは分からないわけです。あと、ここでこうしようっていうふうに選べないわけですよ、行いを。常日頃それが習慣になってというか、当たり前のように普段行えなかったらできないっていうことです。意識ができないということです。それからですね、いつそれをしたかわからないということはですよ、イエス様とこの地上の中で私たちは再会をしていると思うんです、出会っていると思うんです。そのタイミングもわからないわけですよね。あ、イエス様と出会っているというのがわからないというのが前提にあるわけですよ。だからいつ、そしてどこでなわけですよ。どこでそれしました、いつしましたってなるわけですよ。わからないんですね、私たちは。わからないんですよ。その中で、じゃあ小さいものにしたことを一つ一つ見ていきたいなというふうに思います。35節と6節、開いてる方は一緒にお読みしたいと思います。いいですか。3、はい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ、はい、皆さんどうですか。愛だなって思わないですか。この一つ一つの行動を見て、ああ愛だなって思わないですか。イエス様が本当に私たちを救いたいと思ったように、外に向けてないですよね。私たちにイエス様が思いを寄せたように、人に思いを寄せる愛ですよね。でもただの人じゃないですよ。神様がお救いになりたいと思っている大切な人です。それ全ての人ですからね。誰だか分かんないですからね、私たちは。だからそうですよね。で、マザー・テレサは言いました。愛の反対は無関心です。関心がなかったら、その人に目がいかなかったら、こういうことって行えないですよね。人を思えなかったらこういうことって行えないですよね。そして神様はそういう人間臭いところで神のご栄光を表すっていうことですよね。第一コリントの、皆さんよく分かってると思いますけれども、13章には、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず、妬みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。本当にそれこそが小さいものにした行いではないかなと思います。難しいですよ。でも私たちはやっぱり日々意識していくことは大事なんではないかなっていうふうに思うわけですね。そして、ああ、これが天の国のふ さわしい姿なんだなという目標というか、お手本というか、そういう姿になるわけですね。ですね、ちょっと話はガラッと変わるんですけど、私進学校時代にどうしてもやっぱり最後の審判っていうのがもう裁きって言われると、もう悪いところをダメって言われるっていうイメージからなかなか解放されなかったんですよ。それでやっぱりそういう思いを持ってると、人ってどんなに隠そうと思っても言葉に出てくるんですね。口からやっぱり心が出てくるんですよ。それでですね、私を指導してくださった先生が私に向けてこんな話をしてくれたんですね。すっごく分かりやすかったので、ちょっと皆さんにシェアしたいと思います。神様のその最後の審判の時、神様の御前に私たちは集められて一人一人名前を呼ばれます。私はその時先生言われて、はい、私久美子さん、ここに来てください、前に呼ばれます。そしてですね、あ、よく来たねと言われます。そして私が生まれてから、この地上に生まれてから、この地上を去るまでのその赤ちゃんの時から、肉体を離れるその時までの全部行いを一個一個読み上げて、この時のあなたはどうだったのって聞かれるんだって言われたんですよ。そして私はその時も最初はこう罪が要は罪を一個一個確認されるんだって思ったんですね。神様はそうやって一個一個許してくださるんだって言ったんですよ。この時どうだった、あ、これは良くなかったね、でももういいよ、一個一個許してくださる。皆さん思い浮かべてください。赤ちゃんの頃はいいですよ、泣いて親に迷惑をかけるとか、あとちょっと間違って叩いてしまったとか、物を壊したとか、ちっちゃい頃ってその程度ですよね。その時はあって言えます。思春期あたりから考えてください。だんだん神様の顔をこう見れなくなってきますよね。そして大人になった今はどうですか。あ、誰にも言わないその胸の内をこうやって明かされるんだっておそらく思うと思います。でもその全部を神様一個ずつ丁寧に許してくださるんだって。罪は明らかにするのは許すためなんだって。一個一個、それじゃなきゃ汚れを取り除けないでしょとまで言われました。私はあまりにもしつこかったので、そうなんですね。でもそうやって許してくださるために告白をするんだよって言われたんですね。そして一番最後の全部お見を言い終わった後にイエス様が声をかけてくださるって言うんですよ。この人は私を救い主だと信じ信仰を告白してくれた、私を主だと言ってくれた、救い主だって言ってくれた、だから私の家族で天の国に入る家族なんだよってイエス様は言ってくれるんだ。そうすると父なる神様は、ああそうか、じゃあ入りなさいって言ってくれるんだって、すごい作った話っていうか本当に想像の世界の話で、そうなるなんていう確信はないですけど、でも本当にそのことを言った時に、言ってくださった時に、あ、最後の審判って怖いものじゃないんだ、私たちの本当に素晴らしい素敵な入り口なんだっていうことを見ることができたんですね。私たちはですね、いろんなことあります。生きている中でもいろんなことあります。そして時にそのことがものすごく自分の中で大きくなると、そっちに引きずられてしまって天の希望って見えなくなります。でもそういう大きな恵みが私たちの人生の先にあるっていうことですよ。私たちはそうやってイエス様に招かれて天の国で暮らしていくっていう未来があるわけですよ。そのことをしっかりこう踏まえてっていうですかね、しっかりとそこに足をついて、やっぱりこの地上でも歩んでいきたいなって思うと思いますそう思うんですね。私たちはどうしてもやっぱり見えないことだし、もう理解の幅を超えてることなので、人の力で理解できることではないから、なかなか具体的にイメージするってすごく難しいですけど、本当に我がこととして現実に起こることとして 自分のその中でやっぱり受け取っていくっていうこともすごく大事なんではないかなって思います。最後の審判のところ、本当に私たちはイエス様に救われているものです。だからそういう幸せな生き方をしたいなって思うわけですね。そして小さきものにしたように、私たちは使わされたところで周りに証ししていきたいなというふうに思うわけです。自分の愛する人、また本当に自分の周りにいる大切な人が救いに預かれるように、本当に私たちと一緒に天の国に最後の時入れるように、私たちはこの地上で小さなものにしたことを多くの人にしていきたいなと心がけていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたがイエス様をこの地へと送ってくださったこと、また聖霊なる神様を私たちのうちへと送ってくださったこと、神様がしてくださったすべてのことに感謝します。私たちはつい私たちの知識の中にある言葉によって、あなたからの御声を、その福音を福音として受け取れない現実を知らされました。しかしながら主は最後の最後まで私たちに救いのチャンスを与え、また私たちを通してその救いの素晴らしさを世に表そうとされていることを深く知りました。小さきものにしたこと、その神様の視線で見られている喜ばしいこと、また天の国の住人としてふさわしいことを行う一人一人にしてください。どうぞ主よ、自分がではなく神様のが主語となって私たちを引っ張ってくださいますように、また私たちのその一つ一つの行いを導いてくださいますように切に祈り求めます。共にあってくださり、どうぞ主が私たちのうちで私たちに生きて働き、行動へと移してくださいますように祈り求めます。救いに感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。